どうも新崎でございます。ということで、新崎ストリーム第145回放送でございますけれども、ございますけれども、こんな感じの方がいいんですか？なんていうんですかね、ほら、ゴールデンウィーク入ってるじゃないですか。ほんで、だからゴールデンウィークだと、ですけどもみたいな感じの方がいいんかなと思ったんですけど、ただ、よくよく考えたら5月病っていうのもあって、だから、あ、死んだ気です、5月病どうすかみたいな感じの方がいいのか迷ったんですけど、ですけどもの方をチョイスしました。死んだ気です、どうも。まあ、まあ、どちらかでしょうね。多分5月病、どっちもかもしれないですけど、どっちもでなんかこうテンションがなんかをこう、わちゃわちゃしてる感じなのかもしれないですけども、まあ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕は、だから、あれですよ。どっちかっつうと、ですけどもの、テンションの方ですけども、ですけども、ですけども、ですけど、まあね、5月病の人もいるでしょうし、まあゴールデンウィークウキウキな人もいるでしょうし、ゴールデンウィーク全部仕事だからもう、なんていうかもう、憂鬱でしかないっていう人もいると思うんですけど、まあ、明るく、楽しんでいこうじゃないかと。ね。このゴールデンウィーク GW 楽しんでいこうじゃないかと。ね。こう、まあその、陰鬱としたゴールデンウィークになっている人がいたら、まあこの放送を聞いていただいて、その、もう冒頭のですけどもでも多分殺意を覚えてるか、まあちょっと元気になるかどっちかだと思うんで、まあね、願わくば元気になっていただきたいなと、楽しんでいただきたいなと思ってるわけでございますけども、まあ最近ちょっとすっごいあったかくなってきたじゃないですか。その思った以上にポカポカというか夏日ぐらいのレベルで暑くなってきたじゃないですか。だから、なんて言うでしょうね。もう、そろそろ服がね、その、もうジャケットとか着てる場合じゃないと。まあ、長袖シャツ、もしくはもう、T シャツでもいいんじゃないかっていうぐらいに差し掛かってきてるわけですよ。で、まあ僕もその収録するにあたって、まあ今日ちょっとゴールデンウィークがね、今回のそのゴールデンウィーク、まあ4連休、僕の中で4連休、なんかゴールデンウィーク前半戦、後半戦とかのたまってる人もいましたけど、僕の中では、もうなんかゴールデンウィークその前半戦は、あったのかなかったのかみたいな、その、なんか、まあ、要は、暦通りに、その、働いてますから、その、ゴールデンウィークっていうのがもう、大型連休っていう感覚が全くなくて、その、前半戦っていうのはなんかもう、土日プラス1日みたいな、その、祝日、なんか、1日行って休み、みたいな、そういう状況だったんで、あんまりゴールデンウィーク感がなくて、もう、後半戦のみ、ね、後半戦キックオフのみだったんですけど、その、あれ前半戦を、前半戦俺ちょっと出場してないんですけど、あ、後半戦から行く感じで、あ、わかりました。ザッケローニさん、わかりました。みたいな感じの、そういう、まあ、ちょっとタイムリーなザッケローニあたりのワードをちょっと入れとこうかなと。ね、ワールドカップ近いですから、ね、まあ、その辺のワードも入れつつの、まあ、テンションでやってますけど、何の話？そう、ゴールデンウィーク、あ、ちょっと俺ほんまに今何話してるかわからんかって、久々のことなんかもう、ですけどもからちょっともう記憶がちょっとなんかパニック状態になってますけど、まあなんかその、なんていうの、暖かくなってきたじゃないですか。まあで、まあその、まあそのゴールデンウィーク、あ、そう、ゴールデンウィークの、まあちょっと予定が結構ちらほらとね、珍しいことに入って、てましてですよ。僕の中では非常に珍しいことに、まあ、いつもだったらもうゴールデンウィーク、連絡誰からも連絡ありませんので、一人でゲームします、みたいな時が多いんですけど、ね、ゴールデンウィーク何してたんですかって会社の人に聞かれたら、家でずっとゲームしてました、っていうね、ことが多かったんですけど、今回に関しては結構なんかその予定が結構ポツポツと入って、結構なんか埋まりましてですね。まあこうやってまあ日中ちょっと予定があるので、その収録をやっているわけなんですけれどもですね。まあその、だから、まあ予定があるということは出かけるということで、出かけるときにはそのやはりその自宅のでいつも着ているようななんかもうカレー種の染みついた、ちょっと言ってて悲しくなるからちょっとやめとこうかなと思うんですけど、まあ寝巻きをね、着て出るわけにはいかないんで、まあちょっとちゃんとパリッとするわけですよ。最近だったらこう、ボタンシャツみたいなのをね、ボタンシャツみたいなのをこう、バチッと着てですよ。出かけることが多いんですけど、 まあ、こうやって収録する、収録部屋、ブースに入ってですよ。その、収録、さ、しようと思ったら、ここが、まあ、思いのほか暑くてですよ。だから、そのボタンシャツを着ていると、長袖のボタンシャツを着ていると、とても暑いなと思ったんで、脱いだんですよ。だから今の格好で言うと、その、ボタンシャツの中に着ている、その、なんか、真っ白な肌着を着ている状態というので、まあ、非常にもう、限りなくおっさんに近い格好でやってますけど、そのね、なんかもうそろそろだからその長袖シャツみたいなのをもう着ないというかもう半袖 T シャツで OK じゃないかっていう頃に差し掛かってきてるんですけど、そこでちょっと問題が発生してて、自分の中で、僕の中で。なんかね、これは年齢によるものなのかどうかみたいな、そういう最近そういう話多いですよ。年齢によるものなのかどうなのか論が最近多いですけど、なんか結構、最近僕の T シャツを着た時にすごく気になるのが、前々からうっすらと気になってはいたんだけれども、その、自分の、その、乳首の主張がすごい激しくなってきているんですよ。だんだん乳首がその自己主張を始めているとこがあって、T シャツを着るとですよ、すっごい乳首が、目立つんですよ。なんかその、ポチって出る感じが、すごい目立つのになってきて、それが、まあ、僕の、その、第二次成長による、その、第三次成長ぐらいですかね。いや、胸の膨らみ、新崎っていう生き物は、まあ、なんか、第三次成長にかかってくると、だんだん胸が膨らんできます、みたいな、そういう保健体育で習った記憶がないんですけど、出てきてるのかなっていうところもあり、なんかその、もしかすると別に胸が出てきてないけれども、乳首だけがその異常になんかその成長しているのか、なんか常に興奮してるのかわからないんですけど、そう、なんか乳首が、ずっと出てるんですよ。だから、もう白 T とか着れないんですよ。その、黒の T シャツとかだと、まあ、ちょっと、まあ、なんかこう、ピンって背筋を張ると、まあ、わかるんですけど、あ、ここに乳首があるなっていう、その、のはもう誰から見てもわかるぐらい、もう結構主張してるんですけど、俺はここにいるよっていう乳首が言ってるんですけど、その、でも白 T はマジで、もう、なんて言うんでしょうね、もう、なんていうか、位置どころか、なんかもう、物自体がちょっとうっすら見えるみたいな感じになっちゃうんで、なんかその白 T だけを着るってことはもう無理になってきて、何やろ、もうそろそろ、だから俺も、なんかニップレスとかつけないといけなかったりとか、なんかその、ブラトップとか、今、なんか、最高の、過去最高のブラトップできましたみたいな感じ、吹石和恵さんが今 CM やってますけど、俺もちょっと着た方がいいんかなって思うぐらい、なんか、出てるんですよね。だからこの自己主張が強い乳首のせいで、あんまりこう、暑がりだし、その、汗かきだし、だから T シャツ一枚で結構出たいんですけど、ちょっときついっていうか、そのなんかだんだん、その、厳しくなってきてる感じがあって、この夏というか、この、まあ、ここから先の季節、暑くなってきた先に、俺どういう格好で行こうかな、みたいな感じになってるんですよっていう話を多分、俺前もしたような気がするんだよね。だから、前もだんだん乳首の主張が激しくなってきたっていうのが話した気がするんですけど、だんだん、さらに、その乳首の主張がすごい激しくなってきてて、なんか、もうなんか、今までだからそう隠されてきた存在だったのが、なんかもうその僕もその年齢が30を超えて、今31歳ですけど、なんかもう、やっぱもうそろそろ乳首もなんか出たがってるのかなっていう、その日の目を浴びたがってるの、脚光を浴びたがってるのかなっていうのがすごいあって、ちょっとどうしようかなっていう思ってるんですよ。だからその、まあゴールデンウィーク、その連休、まあお出かけする機会が多いんですけど、ちょっと T シャツまだ着れない。暑いけど T シャツまだ着れないみたいなとこがあって。なんか、どうなんでしょうね、この、乳首。なんかよくね、その、なんて言うんですかね。パンクロッカーみたいな人とか、なんかその、例えば、アスリートみたいな人が、そのピチッとした服を着てて、それで乳首が浮いてるみたいなのは、なんかその、男らしさみたいなとこもあって、いいんですけど、なんか、俺がその乳首捨ててる、とか乳首が浮いてるっていうのはなんかそのあんまりなんかビジュアル的に良くないなってちょっと鏡見ても思ったし、なんかその辺俺今後どうしてったらいいんだろうってことをすごく悩んでるんですけど、だからまあそういう意味でまあテンション上がってます、こういう収録するね、だって非常に上がってるけども、 なんか、心の中では、その乳首の、乳首の主張との、なんかその戦いみたいなのがちょっとあって、ちょっとまあ、複雑な心境ですけど。ただ、今はすごい、めっちゃ出てますよ。要は肌着ですから、ユニクロの肌着を着た状態のみですから、めっちゃ浮いてますよ。だからまあその情報を、言ったおかげで、まあゴールデンウィーク楽しみ、死んだ金ストリーム配信されて楽しんで聞こうと思ってた人が、陰鬱な気分に、また、ダークサイドの方に落ちてしまったら非常に申し訳ないんですけども、まあ僕の乳首は元気なので、皆さんも元気出していきましょう。ということで、なんかね、こういうのでいいのかなって俺も思って、出るんです、うっすら。こういうのでいいかなと、いいのかなと、こういう流れでいいのかなって。なんか下ネタじゃないけど、なんか気持ちいい話でも、人に聞かせるのに気持ちいい、人の、なんていうか、乳首の話別に聞きたくないよね、みたいな、そういうこともあると思うんですけど、まあ、こういう感じでやります。こういう感じでやりたいと思います。ということで、ゴールデンウィークスペシャル的な、コンテンツが全くないので、ゴールデンウィークスペシャル的なテンションのみでお届けしたいと思います。ということで、始めていきましょう。関西やつ、新崎がお送りする関西系、カミカミトークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。というわけでどうも始まりました。改めて新崎でございます。ということで、新崎インストリーム第145回放送でございますけれどもですね。まあ、なんかまあ、別にこれ、ね、個人的な話ですけど、なんか、ほら、新崎インストリームの後の間、ね、この間になんかほら、普通ラジオ番組とかだと、なんか、はい、ここで曲入ります。ここで笹山ブレイブストーリー入ります。みたいな感じで、その前、その間に原稿を整理したりとかして、はい、なんかこう曲開けます。みたいなんで、こう、マイクの音量バーって上げ、ミキサーのとこで上げてもらって、はい、どうもーみたいな感じで入っていく。この、なんかそういうのやりたいね。なんか、一人でやってるから、その、新崎インストリームで、後で曲が入るもんですから、シーンってなって、水飲んで、はいみたいになってるんで、ちょっとまあ、これはしょうがないですけど、なんかたまに思うんですよ。なんか、誰かいて、なんか、やってるふりでもしててくれたらええなと。なんかその、ありますみたいな感じで。そしたらなんかちょっとこう、雰囲気出るでしょみたいなことを、まあ、その空白の間にちょっと考えてましたけど、誰かやってるふりしてくれへんかなみたいな。まあ、俺が妄想でその人物を、まあ、バキみたいに、その、うっすらとこう、なイメージして、こう、イメージしたらだんだん具現化してきて、その、ラジオブースみたいなのがブワーって出てきて、それでなんかこう、ミキサーの人がなんかこうやってるみたいな、そういう、なんか、やたらあいつつまみめっちゃ上下してるよ、これ大丈夫かなみたいな心配になりながら喋ってるみたいなことも、まあ別にやってもいいんですけど、まあ、まあそんなこと考えてたという、曲明けです。ということで、まあ始めていきますけども、今日もね、最後までどうかよろしくお願いしますということでございまして、まあゴールデンウィーク、 入りまして、まあ皆さんもね、冒頭も言いましたけれども、どんな気持ちで聞いてるかはわからないですけれども、新崎はまあ非常に元気よくやっておりますということで、まあここでちょっとまあ、本編の始まりということで、皆様からいただきました、リスナーの皆様からいただきましたコメントをちょっと読んでいきたいと思いますけれども、こちらはツイッターのハッシュタグ、新崎でいただいております。瀬戸の塩揚げって何だろうと思ってたら、いつも食ってるやつだったということで、ありがとうございます。なんか、いつも食ってるやつやけど、名前知らんかったっていうこと。だから、これ前も言ったように、その、要は瀬戸塩っていう名前で推し始めた。ね。正式名称は未だにその、瀬戸の塩揚げらしいんですけど、なんか、その、瀬戸塩っていう名前でちょっと押し始めたあたり、やっぱりその、やっぱ定着してない感が多分あったんでしょうね。やっぱりなんかこう、なんか全然定着してないわっていう感覚が多分そのクレーマーベーカーさんの中にもあって、それでちょっとこう、その瀬戸塩っていう名前にしようってなったんでしょう。だからこういう方もいらっしゃるわけですから、瀬戸の塩揚げっていう名前も知らずに、なんかうまいなと思っていつも食ってたやつが、実は瀬戸の塩揚げでしたっていうこともあるわけですから、まあもしかすると、まあその皆さんね、瀬戸の塩揚げって何だろう食べたことないなと思っているそこのあなた、もしかしたらいつも食べているそのおかきは瀬戸の塩揚げかもしれないということで、まあ今一度パッケージの方を見ていただきたいんですけれども、まあそういう名前の定着感みたいなのがいまいちないっていうことも、まあこれをのコメントをいただいたときに、ああ、なるほどなと思いました。こういう方もいらっしゃるんだと。だから、瀬戸塩にして正解だったんじゃないかなと思うんですけれども、ということで、まあ、続きましてのコメントが、またこれがすごいんですけれども、これは、前回にもいただいた方のからの、引き続きのコメントですけれども、なんとびっくり。日本土産で買ったこれが、タイのスーパーマーケット、カッコマックスバリューで売っていました。最新回を聞いた直後の発見で少し興奮しております。ということで、画像付きでいただいたんですけれども、これなんと、日本土産で買った瀬戸の塩揚げ、瀬戸塩がですよ、タイのスーパーマーケット、カッコマックスバリューで売っていたということで、なんとですね、もうすでに世界進出が始まっていたということですよ。だからよ、もうすでにタイでは、瀬戸塩はもう売っているということですよ。だからタイはもう攻略したということですね。いやー、これすごいね。なんかね、なんか日本のスーパーでもなかなか売ってないみたいな、その、話とかもちらほら聞いていて、まあ、売ってるとこには売ってるけど、売ってないとこには売ってないよね、みたいな話になっていたとこからの、その、もう、すでにもうタイのスーパーマーケットで売っているということは、なんかあれですかね、もう、クリーマーベイクさんは、ちょっともう世界を、世界にシフトチェンジしていってる感じなんですかね。日本でメジャーデビューしたけど、とりあえず一回ちょっと置いといて、それは置いといて、海外で、もう一回デビューしてみて、みたいな。海外からちょっと攻めていって、逆輸入してなんかもバツーンっていったろう、みたいな感じの戦略なのかもしれないですけど、なんかタイのスーパーマーケットで売ってたということで、これ味一緒なんですかね？この味とか、なんかよくね、その海外の、なんか、お菓子、海外に行ったお菓子とか、その、まあ日本でもそうですよね。日本用にローカライズされるみたいな感じで、なんかその、味ちょっと変えてるとことかあるじゃん。日本仕様に変えたりとかするとこあるじゃないですか。だから、タイの瀬戸塩は、なんかあれかね、なんか、味一緒なんかなってすっげえ気になるんですけど、すっごいよね。なんか、ついにもう、俺が喋った直後に、もう日本超えて、タイのスーパーマーケットで売ってたということなんで、まあマックスバリューなので、まあ、日本の企業っちゃ日本の企業っすけど、でももうすでにタイに行ってるということは、まあこれもアジア圏、まあ手中に収めるのはもう時間の問題でしょうね、これ。いや、すごいな。いや、なんか確実に瀬戸塩ブームが、起こってきてるなって、すごいムーブメントを感じてますね。いやー、すごい。いやー、最新回を聞いた直後の発見で少し興奮しておりますと。いや、興奮するよね。なんか、俺も、前回話した直後の、このコメントだったので、ちょっとテンション上がりましたよね。いやー、すっげーなー。いや、だから、やっぱり来てるよ、瀬戸塩ブーム。ね。だからさ、まあみんなもその乗り遅れないように、この、乗っといた方がいいよ、瀬戸塩ブーム。この流れ乗っといた方が、このビッグウェーブ乗っといた方がいいよ。だからまあ、 もしかしたらみんな気がつかない間に食べてるかもしれないですけどね、瀬戸塩っていうのを。まあ、なんか、こう、おばあちゃん家行ったらいつもなんか、その、出てくるおかきが実は瀬戸塩でしたみたいなこともあるかもしれないですけど、ね、昔からなんかこう、おばあちゃん家の味だと思って慣れし、親しんでたやつが実は瀬戸塩だったということもあるかもしれないですけども、まあね、これ瀬戸塩ブーム、このビッグウェーブ、ぜひともね、新崎ストリームもですね、この瀬戸塩のビッグウェーブ、ちょっと、これからもちょっと波追っかけたいと思いますんで、まあこの番組を聞いている世界各国の皆様ですね、世界各国の皆様、もしよければですね、世界各国の日本在住、もしくは日本語を理解できている海外の皆様ですね、よければその海外の瀬戸塩情報をもし、あれば送っていただきたいなと思っておりますんで、どしどしお待ちしておりますということでございまして、この番組ではまだまだ瀬戸塩情報及び、ご意見ご感想、番組へのご意見ご感想、だったりとか、お悩み相談だったりとか、もろもろお待ちしておりますので、どしどし送ってください。すべての宛先は、サイトの方にあります。お便りを送るには、こちらをクリックというバナーをクリックしていただくと、メールフォームが開きますので、そちらの方からお便りを送っていただくか、もしくは、ツイッターのハッシュタブ、ツイッターのハッシュタグ、シャープ、新座金、シャープ、SHINZAKIN、シャープ、SHINZAKIN をつけて、ツイッターでツイートしていただくと、番組の方で取り上げさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。どしどしお待ちしております。ということでございまして、この度コメントどうもありがとうございましたということで、いやー瀬戸塩ブームが来ているわけですよ。このブームね、もうなんか乳首とか言ってる場合じゃないですよ。やっぱこの新崎ストリームで発信したものがついに世界的ブームになろうとしている、このね、一大イベントになんかもうなんかそういうこと言ってる場合じゃないなって、今ちょっとオープニングでそういうこと言ったことを深く反省しておりますけども、でまあブームといえばですよ。新崎ストリームで取り上げた、この、中でブームが起こっている。まあ、これは、ちょっと誤解が、生じてしまいますけども、新崎ストリームで取り上げたからブームになったんじゃなくて、これ、まあ、この、これに関しては、その、もし、ブームになっていたものが、を見に行っただけなんですけど、アナと雪の女王という映画。ね、これが、ね、まあ、その、なんていう、アカデミーと取って、いたんですよ。その、俺が見た時はすでに撮ってたんですけど、それをじゃあ、なんか、全然こう、記憶にないまま、その、見に行ったっていうのがあって、ただこのアナと雪の女王が本当にすごくて、その、なんか、ディズニーの、その、アニメーション、なんかアニメーションの、その、興行収入の、その、1位が、ファインディングニモだったんだけれども、それを抜いてアナと雪の女王がついに1位になったという、そのすごいブームの中で、その、日本でもその、アナ雪ブームが非常に、ね、まあ、略すの、アナ雪って略すのはどうかなとか思ったりとか、なんか、レリゴー現象、みたいなね、ね。レリゴー現象っていうのもね、なんかこう、どうなんだっていうことですよね。なんていうんですかね、レリゴーって言われるとなんかこう、あれ何やったかな、あれ、心躍るっていう曲のなんか、エンジョイみたいな、音楽が鳴り続けるみたいな感じの、なんかそういう、とこにもなんか、レリゴーって出てきた気がすんねんけどね。ダンスダンスダンス、レリゴーみたいな感じの、そういう、まあどうでもいいんですけど、そういうのを、そう彷彿させるから、なんか、レリゴー現象ってどうなんだろうと思ったりするんですけど、まあ要は、レリゴー現象というのはですね、なんと、アナと雪の女王を、その普通に公開するだけじゃなく、その劇場で、その、レッドイットゴー、放題で言うと、ありのままでを、その、みんなで歌おうの会、みたいな、みんなで歌おう上映会、みたいなのが、なんか、やられてるらしい。だから、その、字幕、その歌詞付きで、その、要は曲が流れて、で、カラオケバージョンが流れてるから、それをみんなで一緒に歌おうぜ、みたいな、その、観客が歌おうぜ、みたいなね。もう観客が歌を歌って、みんなで雪の城作って、なんか雪の城がもうなんか100個ぐらいできて、なんかわちゃわちゃなるみたいな、そういうイベントみたいですよ。だそれを、なんかこうみんなで歌おうみたいなのがすごいなと思って、なんか劇場行ってこんなことあったかなと、その今までその、アナと雪の女王以外で、なんかみんなでその、劇中歌を歌おうぜみたいな、ね、そういうムーブメントが起こってるとなんかすっげえ人気やなと思って。だからそれを自分がその、要は劇場行って一緒にやりたいかっつったら、どうかわかんないです。僕はもう非常にシャイですから、僕は家で歌ってますよ。家で ね、あの、ありのーって歌ってますけど、それでまあ家で一人で雪のお城を作って、あの、嫁さんに怒られてますけど、なんかその劇場でみんなでさ、こうやろうっていうのが、なんかすごいなと思って、なんかそこまでっていうのが、ちょっとびっくりなんですけど、やっぱりだからその、そういうのがあると、なんかこう、歌いたくなるわけですよ、みんなね。で、俺もやっぱ家で歌ってるけど、なんかやっぱその、なんか歌の、なんかこう、盛り上がりみたいなんがあるものに関して、その、なんていうか、やっぱみんな歌いたくなるんだろうなっていうのが、すごく思って、で、僕も今回、アナと雪の女王のそのレディーゴー現象を、その、見てですよ。やっぱ俺も歌わなあかんなと思って、ね。で、ただ、この、ポッドキャストで、その、ありのままでを、ありのまま歌うと、ありのまま怒られますから、その、アップルさんにありのまま怒られちゃいますんで、ありのままでをありのまま流すと、ありのまま怒られて、ありのまま削除されるんで、ありのままというか、ごと削除されちゃうんで、まあ、歌えないんですけど。ちょっとね、まあ、この番組といえば、もともとその、まあ、新崎に課せられたその課題としてですよ。まあ勝手に課してるんですけど、勝手にやってるわけですけど、笹山楽曲をカバーしようというね、チャレンジをちょっとチャレンジ企画をずっとやってたんですよ。別に誰に強いられるわけでもなく、誰からのリクエストがあったわけでもなく、勝手にやってるわけなんですけれども、それを勝手にやっていたものを皆さん聞いていただいてるわけなんですけれども、今回ちょっと新しいやつちょっとやろうと思って、このレディーゴー現象。を、その、レディーゴー現象があるのであれば、俺も笹山現象をちょっとやろうかなと思ってですよ。ちょっと歌おうかなと思ってるんですよ。みんながみんなで歌おうぜと、笹山をね。みんなで笹山楽曲歌っていこうぜ、みたいな、そういう流れ。ね。そういう流れを、まあ、その、皆さんが歌うかどうかわかんないけど、俺は歌うっていうので、まあ、それでちょっと、歌おうかなと。久しぶりにね、歌おうかなと思って。ここ最近ちょっと鼻の調子が非常に良くなくてですね、ずっと歌えなかったんですけれど、ちょっとなんかこの5月入って、その花粉の勢いがちょっと衰えてきたのか、なんかちょっと鼻の調子が随分と良くなってきたので、これはちょっといけんじゃないかということで、ちょっと久々にちょっと笹山楽曲のカバーをちょっとやろうかなと思ってます。で、やるからにはやっぱり新しい曲をやった方がいいなと思って、いや、ちょっと水飲みました。今全然いい流れだったのにぶち壊すかのようなタイミングで水を飲んだことを深く反省しておりますけれども。やっぱりこう、新しい曲をちょっとチャレンジしようと思って、で、新しい曲やるんだったらもう、今最新の、アナと雪の女王のありのままでみんなが歌ってるんであれば、俺も笹山の最新の楽曲歌おうかなと思って、最新のシングル、セキララインミテーションを、今ね、iTunes ミュージックストアで、Amazon MP3 でも販売してますけれども、なんと iTunes ミュージックストアブルースソングチャートで1位を獲得した、ね、姉と雪の女王も1位を獲得してるかもしれないけど、笹山も1位を獲得してるんだよということで、その1位のね、曲をですよ、ちょっと歌おうと思って、赤裸々イミテーションを今回はですね、ちょっと歌おうかなと思っておりますということで、今、チューニングが終わりまして、久しぶりになんかこの収録中にギターを持って歌うというね、ことをやりますけども。まあ、この新崎にストリームの歌のチャレンジ企画、この収録中に、本当にガチンコ一発勝負でやるということで、まあ、とても緊張感が高まっているんですけれども、何でしょうね、その、新しい曲で、新曲でやるっていうので、その、今まで以上に、緊張が走ってますよ。やっぱりね。ここで、やっぱり、こう、バチッと決めたいなと思ってるわけです。ここでバチッと決まるかどうかが、その新崎インストリームの、まあね、今後のそのゴールデンウィークの、この、ね、始まりでテンションで上がって、テンション高いままぶち上げてこうやっていた中の、こう、うまいことを締めれるかってところにかかってると思いますんで、ちょっと頑張りたいと思いますよ。これね、久しぶりだしね。ということでね。まあ、ちょっと、レディゴー現象に、ちょっと、こう、乗ってないけど、別にレディゴーは歌わないから、その乗ってないけど、俺はもう笹山現象を起こしていこうと思っておりますんで、ちょっと歌いたいなと思っております。ということで、 笹山最新デジタルシングル、iTunes Music Store および Amazon MP3 で発売中の iTunes Music Store ブルースチョング、ブルースソングチャート1位を獲得したセキララ・イミテーションという曲をちょっと新崎がカバーしたいなと思っておりますということで、ちょっと聴いていただきましょうということで、それでは聴いてください。セキララ・イミテーション。どういう、どういう、ちょっと待ってくださいね。ちょっと水を飲みます。はい、ということで、それでは、改めて、いきます。セキュラルイミテーション。たどり着いたつもりの優しさで、また君を傷つけてる。握りしめたつもりの約束はいつの間に途切れていた。憧れたものは近すぎて、一つまた一つ間違えてゆくの。気づいたらもう遅すぎた。言葉はほらちらほらり揺れている。時代探し重ねて作った決まり事、いくつあるだろう。許せないなんて言葉で伝えられたならもう迷わない。ありふれたインビテーション。たつもりのさよならで、また僕ら傷ついてく。放り投げたリアルな結末はいつまでもぼやけたまま。夢見てたものは遠すぎて、一人また一人諦めてゆくの。気づいたら遅すぎた。言葉は空に浮かんで消えてゆく。正しいことばかり並べ立てたその先に何が残ってる。許さないなんて言葉で縛ることできたら、ほら溢れるイミテーション忘れてゆくの。気づいてもただ遅すぎた。心の鍵ふわふわりつかめない。間違い探し重ねて作った決まり事、いくつあるだろう。許せないなんて言葉で伝えられたならもう迷えない。正しいことばかり並べ立てたその先に何が残ってる。許せないなんて言葉で縛ることできたら、ほらセキュララーイミテーション。 い、というわけで、聞いていただきました。笹山の、赤裸々イミテーションでございました。まあ、こちらは、元のオリジナルの方はですね、iTunes Music Store および Amazon MP3 の方で発売しておりますので、ぜひとも、ま、こちらの方、ま、チェックしていただきたいなと思っております。ということで、いやー、ちょっと難しいな、これは。なんか、もうちょっと、これからちょっと、ね、ちょっと歌っていきます、これは。赤裸々イミテーション。で、もうちょっとこう、やっていく中でどんどんやっぱこう進化させていきたいなと、もうちょっとこうやっぱね、歌い込んでいきたいなと思っております。まあでも盛り上がるね、やっぱね、なんかこう笹山の楽曲、いや俺笹山の楽曲歌うとやっぱすごい気持ちが盛り上がるんですよね。やっぱ歌っていくと、その聞いてるだけじゃなくて歌ったら、それはそれなんかこう非常に盛り上がる感じがあると思うんで、まあ、皆さんも良ければですね、笹山楽曲、家で歌ってみてはいかがかなと思いますんでね、ぜひとも、歌ってみてくださいということで、というわけで、まあ、新崎ストーリーもそろそろいいお時間になってきたんじゃないかなと思いますんで、ここいらで、お別れしようかなと思っておりますけれども、ゴールデンウィーク、ね、僕もテンション上がっておりますね。なので皆さんもですね、元気出して、ね、5月病の方もいらっしゃれば、もうゴールデンウィークウキウキだっていう方もいらっしゃると思いますし、ゴールデンウィークずっと仕事だ悲しいななんていう方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、ね、それぞれ思い思い楽しいゴールデンウィークを過ごそうじゃないかね、ということで、まあ、今回はこの辺にしとこうかなと思いますけれども、というわけでですね、お相手は新崎でした。まあ、ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。ま、じゃあ、まあ、それぞれのゴールデンウィーク思い思い、楽しんでくださいということでございまして、番組の方ではまだまだ皆様からの、ご意見ご感想および、瀬戸の塩揚げ、瀬戸塩情報もお待ちしておりますということで、あとね、今年のゴールデンウィークこんな感じでしたみたいな、ゴールデンウィークレポートみたいなのもちょっとメールテーマとしてですね、ちょっと募集したいかなと思っておりますので、今年のゴールデンウィークこんな感じだったよみたいな報告を、いただければとか、ゴールデンウィークにあった事件とか、ゴールデンウィークにあった嬉しかった出来事、悲しかった出来事とか、いろいろ募集しておりますので、次回のテーマ、ゴールデンウィークにあった出来事ということで、ちょっと、ね、まあ皆様からの、お便りをお待ちしておりますということで、まあメールフォームもしくは、ツイッターのハッシュタグ新崎の方でどしどしつぶやいていただければ、投稿していただければと思いますので、よろしくお願いしますということでございまして、それでは、新崎ストリーム、また第146回放送にお会いいたしましょう。お会いいたしましょう、新崎でした。それでは良いゴールデンウィークを。さよなら。にしし揃えて準備は万端です。繋がって行きましょう。意味などなくても踊ろう。心をつなぐリズム。見えないものが一番大切と教えられたの。意味などなくても語ろう。つなぎつながれたサプリ。足りないものを補うだけのものでいつしか満たされてしまう。埋め合うことを補うことを、いつしか僕ら手放せなくなる。バンジーグレードアップも簡単です。整えられていきましょう。いつでもホットなラインでブルー。すぐにお返事ください。思い出したくはないの。忘れてしまいたくもない。などとわけのわからぬ結末。そんなドラマがサプリ。足りないものを補うだけのものが、いつしか力へと変わる。埋め合うだけのこともできずに、いつしか僕ら手と手を
繋いで離せない。